はい、皆さんこんばんは。皆さんはどんな1週間をお過ごしになったでしょうか。私はこう久しぶりにいろんなものに追われてヘロヘロになりました。皆さんの中でもそういう人もおられるかなと思います。またそれだけじゃなくて、ニュースで毎日ロシアとウクライナ侵攻のニュースが毎日繰り返されていますね。それに合わせて、その戦争を止めようといろいろな人が動いています。胸が騒いでる人も多いんじゃないかなと思います。普段生活していた場所が戦時下になる、その気持ちを考えると、すごく、すごい状況になってるんだなと思いますけれども、私たちはそういう時にあっても、賛美をやめないで生きていきたいなと思います。今日は最初にどんな時でもという賛美をしたいと思います。どんな状況下にあっても賛美をやめない、そんな意思を持って賛美していきたいと思います。子守でない方はお立ちください。
決してやめることない。 必要、全てを満たしてくれるお方、恵みに応え、目を上げ歌う賛美をやめることはない、いつも
今も
あなたが
一つにしてという賛美を共にしたいと思います。
あなたは
分礼拝のテーマは愛です。残りの3曲は愛という言葉が入る曲を選曲しました。メッセージの前に愛に生きるを賛美したいと思います。天にいます私たちの神様、愛であられる神様、あなたの愛の中に生かされていることを感謝します。私たちは互いに争い傷つけ合ってしまいます。だからこそあなたの愛を知る必要があります。私たちのあなたの愛を知らずに生きてしまう私たちを許してくださり、あなたの愛を再び語ってください。今日も十字架の言葉から私たちメッセージを受け取っていきます。どうかあなたの愛を受け取ることができますように、あなたの愛が私たちの愛となっていきますように、あなたが働いてください。この礼拝の一切をあなたにお委ねします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。お座りください。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日この会堂に集まってくださった皆さん、そしてライブ配信を見てくださっている皆さん、歓迎したいと思います。今日初めての方も、そしていつも来ている方も、久しぶりの方も、皆さんのことをですね、歓迎したいと思います。私たちは、先月から十字架上の7つの言葉を、取り上げ、そしてその一つ一つを思い巡らす時を持っています。ちょうど先週の水曜日3月の2日から今年のレント、いわゆる受難節が始まりました。3月の2日から4月14日までの40日間ですね、日曜日を除く40日間、これをレント受難節と呼びますけれども、私たちも主イエスのその苦しみ、十字架上のその苦しみを覚える、そんな時とさせていただけたらと思っています。今日はですね、主イエスキリストが十字架上で語られた第3番目の言葉を取り上げていこうと思っています。十字架上で主イエスが語られた第一の言葉は祈りの言葉でした。罪を許したまえと、その祈り取りなす言葉、そして第2番目には約束の言葉が語られました。今日取り上げていくのは第3番目、愛の言葉になります。早速聖書を開いていきましょう。今日の聖書箇所はヨハネによる福音書の第19章となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ヨハネの第19章25節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンをどうぞご覧になってください。ヨハネ19章の25節から27節までをお読みいたします。イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です、と言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母です、と言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。聖書はよく神と人とについて書かれた書物であると言われたりします。神と人、例えば10回とか、そして主の祈りなどもそうだと思います。神についての戒め、人についての戒めが記された10回、また神に関する祈りと人に関する祈りについて記されている主の祈り、主イエスが十字架上で語られた7つの言葉も同じです。神に向けて語られた言葉と、そして人に向けて語られた言葉、その両方が語られたのです。そして今日見ていくのは人に向けて語られた言葉でした。前回は主の約束の言葉を皆さんと一緒に読みました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この言葉が語られた時に、そこに教会が誕生したのではないか、ゴルゴタの丘の上に教会が建てられたのではないか、前回そんなお話をさせていただきました。主イエスと、そしてその隣にいた犯罪人との間に交わされた約束と交わりと、そして礼拝、そこに教会がある。礼拝する者と礼拝される者がいて、そこに教会がある。たった一人だけの教会でしょうか。いいえ、十字架の上から見下ろすのであれば、そこにも教会の民がいたのです。もう一度25節を読みいたします。イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。ゴルゴタの丘の上にいたのはユダヤ人と、そしてローマ人たちでした。その多くは主イエスに殺意を覚え、そして主イエスをただの犯罪人とみなすような人々でした。そこでは権力が幅を利かせ、軍事力、 あるいは政治力が人々を支配していました。一方でイエスを主と仰ぎ、イエスこそがキリストであると信じる人々も少数ながらそこに存在していたのです。それは主への信仰を告白したイエスの隣にいた犯罪人の男だけではありませんでした。長らく主に従ってきた女たちもまたそうなのです。キリストの交渉外において十二弟子同様に主に従い主に仕えてきた複数の女性たちがいるということを私たちは知っています。そしてこの複数の女性たち、どんな人たちがいたのか。クロパの妻マリア、この女性についてはよく分かりません。ここだけに登場する女性です。ただマグダラのマリアというのは非常に特筆べき存在だと思います。かつて主イエスが7つの悪霊を追い出した女性、それがマグダラのマリアでした。それ以来ずっと主に従い主に仕えてきた女性です。そして彼女は主の十字架の死を見届けただけではなく主の復活にも立ち会うことになる、その一人となるわけです。ペテロをはじめとする多くの弟子たちはみんな逃げ出してしまい、もうこのゴルゴダの丘の上にはいません。しかしマグダラのマリアをはじめとする複数の女性たちは主イエスの十字架の死を見届け、そして主の復活の証人ともなっていくのです。彼女たちこそがゴルゴタの丘の上教会のメンバーであったと言えるのではないでしょうか。そして今まさに彼女たちは主イエスの十字架のそばに立っているのです。そこにはもう言葉もなく、ただただ立ち尽くすしかない、それしかできない女性たちの姿があったのです。人々のあざけりの言葉が響く中、目の前ではローマの兵士たちが主から奪い取った衣を自分たちのものにしようとくじを分け合っている姿がありました。茨の冠をかぶせられ、そして太い釘で十字架に打ち付けられた主の姿。この女性たちというのは十二弟子同様に主の行かれるところにいつも一緒にいた人たちです。主が聖書の律法を解き明かすのを彼女たちは聞きました。主が奇跡を行い病を癒し悪霊に取り憑かれた者たちを助ける、その姿を彼女たちも見ていました。そして主が律法学者たちと対決し大勢の群衆を憐れむ姿も見てきました。主イエスが正義を貫かれ罪人を愛し憐れみ弱っている者を助けられる、その姿も彼女たちは見てきたのです。つい数日前、ホサナホサナという大歓声とともに主イエスキリストはエルサレムに入場されました。エルサレムの町の中に入ってこられました。しかしその主イエスが今や捕らえられ、夜通しの裁判にかけられ、瞬く間に死刑の判決を受けてしまいました。鞭を打たれ、十字架を担がされ、そしてこのゴルゴダの丘にたどり着き、そして今十字架にかけられているのです。皆さんぜひこの場面を想像してみてください。この時女性たちは主に言葉をかけることをしていません。何一つ主イエスに語りかけるということはしていません。いや、できなかったというのが本当のところではないでしょうか。かける言葉も見つからず、ただただ主を見上げている。そして主を見上げながらも彼女たちの目からは涙があふれてくる。痛み苦しむ主を見上げて、そして悲しみに押しつぶされそうになっている。聖書には書かれていません。でもそんな涙を流しながら立ち尽くす女性たちの姿が見えてくるのではないでしょうか。私たちはここにも教会の姿を見ることができると思うのです。主は十字架にかけられています。 あと数時間後なのか、それとも数日後なのか、それは分からない。でも確実に死が迫ってきている。愛する者が死を迎えるのを言葉もなくただただ寄り添う人々がいるということ、これこそが教会の姿ではないでしょうか。昨年土浦恵み教会の関係者とまたそのご家族で召された方の数は17名に及びました。恵み教会で葬儀を挙げた方もいればそうでなかった方もいらっしゃいます。また長寿を全うされた方もいれば若くして亡くなった方もいました。さらに長い闘病の末にその最後を迎えられた方もいれば本当に突然のようにして死を迎えた方もいらっしゃいました。愛する者の迫り来る死を前にして人は言葉を失います。何も言うことができません。人が限りある存在であるということを思い知らせ、そして人間の肉体の脆さ弱さを本当に突きつけられ、言葉もなくなすすべもなく涙を流し、そして祈るしかできない。悲しむ者のそばに寄り添い、そして死にゆく者のそばにいるということ、これこそが教会の姿ではないのでしょうか。ゴルゴタの丘の上は罪が渦巻く世界でした。人々が自分がしていることもわからないまま死をあざけり罵るような世界でした。でもそんな中、十字架にかけられた一人の男が信仰を告白したのです。さらに十字架の傍らでは愛する者の死を悼み、そして悲しみ、また祈る女性たちの姿がありました。主イエスを中心に集められた教会の姿がまさにここにあったのです。そしてもう一人、主の十字架のそばに立つもう一人の女性に私たちは注目しないわけにはいきません。そうです、その女性とはイエスの母マリアでした。我が子の死を目前にして母マリアは一体どんな思いでゴルゴタの丘の上に立っていたのでしょう。皆さんもマリアのことはよくご存知だと思います。父なる神によって選ばれた女性マリア、神の一人子の誕生のために選ばれた信仰者マリア、彼女は深い恐れとともにイエスの母となるということを受け入れていきます。ベツレヘムの町で初めての子供を出産したとき、そこに羊飼いたちがやってきて、そして天使たちが告げたという言葉を語った。もう誰もが驚きを隠せない中、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたと聖書に語られている。マリアはまさに処女降誕という奇跡を身をもって体験した人でした。イエスが誕生し救い主の到来に人々が衝撃を受けた。でもマリアは全てを心に収めたというのです。そして思いを巡らしていたというのです。やがて生まれて間もない幼子イエスを連れてエルサレムの神殿に行った時のことです。そこでシメオンという年老いた信仰者にマリアは出会います。その時シメオンはマリアに向かってこんなことを語りました。スクリーンをご覧ください。ルカの2章の34、35節、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。この予言の言葉は30年後に現実のものとなっていきます。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。我が子イエスが30歳になった時に家を出ていくことになります。 それは何も大人になったから家を出るということではありませんでした。メシアとして救い主として家を出ていくというのです。マリアはまさに心を刺し貫かれるような思いで我が子の行く末を案じないわけにはいかなかった。でもこの時マリアはシメオの言葉を思い出しながら再び思いを巡らしていたに違いないのです。こうして主イエスが交渉街に入り数多くの奇跡を行いそして人々からの注目を浴びていく中でもマリアの心配は募っていく、そんなことになるのです。イエスは気が狂ったのだという噂が流れると母マリアとそしてイエスの兄弟たちは心配になってそしてイエスを連れ戻しにやってきた、そんなこともありました。それはイエスが奇跡を行っていたからではありません。イエスの言葉がマリアの心を乱したからでありました。主イエスはこう言ったのです。スクリーンをご覧ください。マタイの10章34節から36節私は平和をもたらすために来たのではなく剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に娘をその母に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。家族の者がその人の敵となる。マリアもイエスの兄弟たちもおそらくこの言葉に大きなショックを受けたに違いありません。そしてイエスの兄弟たちはイエスを信じていなかったと聖書は語っています。こうして主イエスは約3年の交渉外を終えて今ゴルゴタの丘の上にいるのです。弟子であるユダに裏切られ他の多くの弟子たちも逃げ出してもうここにはいません。イエスの兄弟たちさえもこのゴルゴタの丘にはその姿を現しませんでした。しかし母マリアはマリアだけはここに立っているのです。我が子の死を目の当たりにするということ、自分よりも子供が先に死ぬということ、この時マリアは何も言いませんでした。いや何も言うことができないのです。我が子が苦しむ姿を前にしてただひたすら悲しみに暮れる、そんなマリアの姿がこのゴルゴタにはあったのです。しかしそのマリアに対して主イエスご自身が口を開かれそして言葉をかけられたのです。19章の26節と27節をお読みいたします。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に女の方ご覧なさいあなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさいあなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。弟子たちはもう全員あのゲッセマネの園から逃げ出してしまったかと思われました。主のためなら命も捨てますと言っていたペテロももうこのゴルゴタの丘にはいません。他の弟子たちの姿もゴルゴタの丘の上にはもはや見当たらないのかと思われました。でもたった一人だけたった一人の弟子だけこのゴルゴタの丘に駆けつけた者がいました。愛する弟子と書かれています。十字架のそばに立つ愛する弟子がいた。この弟子が果たして誰なのか、今までいろんな人たちがいろんな推測をなしてきました。ある人はですねこれはきっと主によってよみがえらされたあのラザロではないかという人もいます。またある人はいや別の弟子がここにいたのではないか、そんなふうに言う人もいます。しかしこれを十二弟子の一人であるヨハネだという主張が古くからなされてきました。今日私たちはヨハネの福音書の19章を開いています。このヨハネの福音書を書いたヨハネ本人がこの時 ゴルゴタの丘の上の十字架の主のそばに立っていたというのです。十二弟子たちは一人残らず逃げ出したのではないか、誰もがそう考えたくなるところです。でも皆さん考えてみてください。一度逃げ出したはずのペテロが、でも彼はですね、引き返してきて、そして主イエスキリストが裁判をかけられているその時に大祭司の中庭まで入り込んでいきました。そして三度主を否むまで彼はですね、なんとか主のもとにいようと留まっていたのです。主イエスに愛された弟子のヨハネ、彼もまた恐怖と混乱した思いを抱えながら、でもこのゴルゴタの丘の上に必死の思いで駆けつけたのではないだろうか。何よりもイエスの母が悲しみに震えながら十字架のそばに立っているのです。ヨハネもまた恐怖と悲しみの中、それでも十字架のそばに立っているのです。マリアのそばにヨハネが立っている。そして十字架上の主イエスはそのマリアに対して言われたのです。女の方、ご覧なさい、あなたの息子です。マリアの息子はイエスです。イエスを産み育てたのは自分であり、そしてイエスこそがマリアの息子のはずです。にもかかわらず主は愛する弟子を指さすかのようにして、女の方、これが、この人があなたの息子ですと言われたのです。同時に主は愛する弟子に対しても言われたのです。ご覧なさい、あなたの母です。これらの言葉が十字架上で語られた主イエスキリストの第3番目の言葉となりました。ヨハネがマリアの息子であり、そしてマリアはヨハネの母である、これが主の語られた言葉だったのです。私たちは今日この言葉を、主イエスが語られたこの第三の言葉を思い巡らしてみたいと思うのです。至って常識的に考えるのであれば、この時主は私の母の面倒を頼むよと言われたのではないか。ヨハネを信頼し、母の世話をこれからのことをお前に任せるよと言われたのではないか。そしてマリアに対しては、愛する弟子がいるから安心しなさい、私に代わってヨハネがあなたの面倒を見るから大丈夫、そんなふうに言っているように聞こえるわけです。母を残して息子が先に亡くなる、だから母のことを誰かに託そうとしている。表面的に見ればそのように受け取ることができるかもしれない。主イエスの母マリアを思う心からの気遣いであり配慮だと読むこともできる。しかしその一方で、私たちは今ここに、目には見えないけれども、でもこのゴルゴダの丘の上に教会があるのだというふうに見ることができると思います。ゴルゴダの丘の上に教会が建てられた、主がそこにおられる、そして主を信じる者がいる、そしてここに教会があるのです。そのような視点でこの時のマリアとそしてヨハネを見てみる。そうすると私たちは神の家族の姿をここに見つけることができるのではないでしょうか。イエスはマリアから生まれました。だからマリアはイエスを産んだ母なのです。そして家族なのです。しかし今ヨハネがマリアの息子となる、そしてマリアがヨハネの母となる、これは血縁関係ではありません。血のつながった家族でもありません。しかし主イエスキリストによって結ばれた新しい絆なのです。新しい関係なのです。ここに神の家族の姿を見出すことができるのではないでしょうか。主イエスを信じる信仰によって与えられた家族がいる、これが教会であり、そしてこれが霊的な共同体である。私たちはそのように見ることができると思うのです。こ このようにしてゴルゴタの丘の上は死と絶望の場所から命と希望の場所へと変えられていくことになるのです。主イエスの隣にいた犯罪人は間もなく死を迎えようとしていました。けれどもその男は死んで終わるのではありません。主が共におられる、主と共にパラダイスにいる、その約束に預かり、その希望に預かっている、新しい命の希望がそこにあったのです。また十字架のそばに立つマリアはただ一人残されてしまうのではありません。そこに教会がある、そこに愛する弟子がいる、そして新しい神の家族がそこに与えられているのです。ゴルゴタの丘の上に教会が生まれた、神の家族が与えられた。そしてこれは偶然ではありません。主イエスはすでにそのための準備をしてきたのです。教会の姿、神の家族の姿を主は前もって語られていました。一体いつ語られたのでしょうか。それは最後の晩餐の席上でした。主が捕らえられ十字架にかけられる前に最後の晩餐が行われた。そこで主が何を語られたのか、主が何をなされたのかを私たちは知っています。スクリーンをご覧ください。ヨハネ13章の1節でこのような言葉が記されています。さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。イエスは彼らを最後まで愛されたのです。そうです、主に愛された弟子はヨハネだけではありませんでした。主は十二弟子たちを最後まで愛されたというのです。主イエスは最後の晩餐の席上で弟子たちを最後まで愛されたと書かれている。これは新化訳の2017版の訳なんですけれども、新化訳聖書の第3版を見ると次のように書かれています。スクリーンをご覧ください。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。その愛を残るところなく示されたという表現、私は個人的にはですね、この第3版の訳がいいなというふうに感じたりするんですけれども、この表現のそのままに主は最後の晩餐で弟子たちに愛を語られました。そして愛を示されたのです。特にヨハネの福音書を見ますと、この時最後の晩餐のその詳細な様子が描かれていることがわかります。そこでまず主は弟子たちの足を洗うことをされました。弟子たちの足を洗う、当時身分の低い者たちが担うべき仕事とされた足の汚れを洗い取り拭き取るという仕事、それを主自らがされたのです。そして主イエスはこれを模範とされました。互いに足を洗い合いなさいと言って神の家族の模範とされたのです。それから主イエスは最後の晩餐の席上で新しい戒めを弟子たちに語られました。どんな戒めだったのでしょうか。愛の戒めを主イエスは語られたのです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。主イエスはそのように教えられた。弟子たちはですね、自分たちの足を洗ってもらいながら主イエスの手のぬくもりをきっと感じていたことでしょう。冷たい水が流れ出す。しかし主イエスがその手を汚しながら、でも自分たちの足の汚れを拭い取ってくださっている。主イエスのその手の温かさと同時に主の愛のぬくもりまでも伝わってくる、そんな経験を弟子たちはこの時していた。 主に愛され、そして本当に大切にされているということを実感していた。すると主は言われました。私があなた方の足を洗ったように、あなた方も互いに足を洗い合いなさい。この足を洗うという行為と愛の戒めの言葉が重なって響いてくるのです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。その言葉が、主の言葉が響いてくる。そして心に刻まれていくのです。これらのことは主が十字架にかかられる前の日に起こったことでした。ですからこれを先足木曜日と呼んでいます。足を洗う木曜日としてこの日は覚えられているのです。主イエスが足を洗い、愛を表されたように互いに洗い合う、そして互いに愛し合っていく。そしてその翌日、主に愛された弟子ヨハネはゴルゴタの丘の上にいたのです。彼の隣には主イエスの母マリアがいます。その女性が今日からあなたの母なのだと主は言われる。そしてヨハネは今日からあなたがマリアの息子なのだと語られる。主が愛されたように互いに愛し合うという教えがまさに今ヨハネの心に浮かび上がってくる。母として息子として神の家族として互いに愛し合いなさいという主の言葉が迫ってくるのです。マリアもまた悲しみの中で主の言葉を聞きます。教会が建てられ、神の家族がそこに生まれる。主の言葉によって生まれていく。その言葉をマリアも聞いたのです。今から10年ほど前に私はトルコを旅したことがあります。その旅の中でエペソの町を訪れる機会がありました。エペソというのはですね、あのパウロが伝道した町です。そしてやがてそこに教会が建てられていく町、エペソ。かつて小アジア随一の都と称され、そして富栄えていた町でした。現在はその当時の繁栄を示す大規模な遺跡群がエペソの町に残されているのが分かります。そのエペソの大遺跡から南に少し下ったところにマリアの家と呼ばれる建物が残されています。その場所でマリアが晩年を過ごしたのではないかという伝承が伝えられています。本当にマリアがエペソの町に住んでいたのかどうかは分かりませんけれども、ヨハネは主が言われた通りにマリアを引き取り、そして彼女に愛を表したのではないでしょうか。マリアを母として愛し、マリアもまたヨハネを息子として愛した。血のつながりはない、しかし信仰によってつながっている。主イエスの言葉によって生まれた神の家族として、そして今も教会は主によって結ばれた神の家族なのです。私たちはもしかしたらゴルゴダの丘というのは苦しみと悲しみの場所ではないか、そんなイメージを強く持っているかもしれません。けれどもこの丘は愛の丘でもありました。主が最後の最後まで愛を残ることなく示された場所でもあったのです。私たちは毎日のようにウクライナのニュースを聞いています。先月からあのウクライナの地で恐ろしい戦争が始まってしまいました。近代的な兵器や武器によって軍事侵攻がなされ、力と暴力によって他国を支配する強い怒りと憎悪が渦巻く悲しい戦争が始まって、そして今も続いている。ゴルゴタの丘の上も力と暴力が支配する場所でした。ローマ兵たちが軍事力を誇示し、そしてユダヤの祭司長たちは権力を振るいながらそこに集まっていました。そして主イエスがそこで十字架にかけられ、血を流し命を奪われていった場所です。 ウクライナだけではありません。今も地球上のあちこちにゴルゴダの丘が存在しているのではないか。悲しみがあり、痛み叫びの絶えない場所が私たちの周りにも存在しているのではないか。でもだからこそ私たちはゴルゴダの丘の上に教会を建てなければなりません。互いに愛し合う神の家族の姿をそこに示していかなければならないのです。あなたが愛すべき息子とは一体誰なのでしょうか。あなたが愛すべき母とは一体誰なのでしょうか。私たちは今日も主イエスによって愛されていることを覚えたいと思います。主イエスの神の愛によって間違うことなく私たちは愛されているということを覚えたいと思います。そして主が愛されたように私たちもまた互いに愛し合う群れとなっていく、そのことを心から願っています。一言お祈りさせてください。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。神様、十字架上の七つの言葉を思い巡らす時を与えてくださりありがとうございます。私たちは今日マリアとヨハネに語られた主イエスの言葉を聞きました。悲しみの中で、また絶望の中で、しかし主は語られました。そして愛を表されました。ゴルゴタの丘の上で示された愛は神の愛でした。そして神の家族の愛でした。憎しみと暴力が渦巻く世界にあって、私たちはそれでも互いに愛し合うということを知っています。主が教えてくださった愛の教えを知っています。どうか私たちが愛を持ってあなたのことを、神様のことを証ししていくことができますように。そしてここに愛がある、ここに神がおられると高らかに宣言していくことができますように。私たちは自分自身の中に愛がないということをよく知っています、分かっています。そして愛は神から出ているということをもよく知っているのです。あなたがその愛を示し、その愛を注いでくださっています。神様の愛を受け、あふれるばかりの愛を受け取って、その愛をどうか隣人に表していくことができるように、教会が、そして神の家族が本当にあなたの愛に満ちあふれる場所となっていくことができるように、私たちをこれからも導いてください。命を懸けて私たちを愛してくださったお方、ゴルゴタの丘の上の主、教会の主、私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答してイエスが愛したようにを賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
イエスが愛したように、イエスが愛した ため命を捨てるほどの愛はない。共に支え合い、共に助け合う、イエスの愛で共に祈り合い、共に笑い合う、イエスの愛の中。
もう一度賛美していきましょう。イエスが愛したように、
イエスが愛したように、私たちも愛し合う、その愛の中で枝となる時、多くの実を結ぶ。
イエスが愛したように、
イエスが愛したように、私たちも愛し合う、
最後に愛するイエスを賛美して1週間を始めていきましょう。
私があなたをあがなったから、あなたは私のものだから、すべての想い委ねます、愛する主にこの身捧げます、主の道を歩みます、愛するイエスと、
もう一度賛美していきましょう。先の見えない、
先の見えない、
3月最初の日曜日ですので3月生まれの方を一緒にお祝いしたいと思います。その場にお立ちください。3月生まれの方、はいはい、では歌っていきましょう。あ、最初今日は皆さんで手拍子をしたいんです。はい、合わせて手拍子してくださると感謝です。これで今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。